スタミナを褒めたたえます。私のために十字架にかかり三日目を経た主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、聖書を一箇所開いていきますね。ルカの福音書の10章の39節135ページ。すいません、もう読みますね。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ありがとうございます。ですね、今日は10月10日、昔の体育の日ですけれども、実は今、韓国に秋元牧師をはじめとする賛美隊と、それから、撮影隊が行っております。光牧師とそれから佐藤さんっていうのがいるんですけども、その方々は撮影隊で行っておりますね。で、メディアがね、選挙、ホームページとメディアが大きなポイントなので、撮影隊が、撮影隊という方針で行ってるんですよね。だから本気でホームテレビとかメディアを神様が使うと信じているので、そういうチームが出たわけですね。で、皆さんの教会もホームページを強めてください。ホームページ人はどんどん来ますので。で、この実はこの韓国のチームが来てるってのはすごく意味があります。と言いますのは、日本のリバイバルのポイントは、殉教者たちの地と、いきなり入ってごめんなさいね、時間がないので、ね、殉教者たちの地と、それから、世界、特に韓国の取り出しの祈りだということを、主の十字架の当初から言われておりました。そして今回、その韓国の、日本にすごく重荷を持っている教会に、まあ、反代表として、反牧師という方のところに招かれて、パール牧師たちが行くことになったんですね。ね。そして、その反牧師たちが、今度、火曜日の日に再び、東京にいきなり行かないでわざわざ、福岡経由で長崎に来られるわけですね。それは何かったら、殉教師たちの足跡をたどりたいからです。で、反牧師の教会のホームページを見ますと、ハングル語なんでわからないんですけど、トップページに26ページの写真が出てきまして、日本に行くことのミニストリーのことが書いてあることが明らかにわかります。トップページに出てます。一番目立つところに。だから本当に日本のことを思って、日本に行くってことを、まあ、教会のトップページのホームページに出してますから、あら、これは本当に日本のことを主に思っている教会だと思います。そしてわざわざ、その26ページのね、6時間しか時間取れないんですけど、やって、その後ここで、火曜日に成果をします。火曜日は平日ですので、そんなに困らないと思いますので、お待ちしております。もうコリコリだなんて言わないでください。よろしくお願いしたいと思いますけども。ただ、平日なのでちょっと高くなりますが、帰りはね、夜間料金になるので、あれでしょうけども、ぜひおいでください。ご専の教会の牧師を招こうと思うとね、普通は、2万人って言ったら5000人だったんですね。5000人の教会の牧師を招こうと思うと、普通はね、招聘委員会かなんかを作って大変なんですけど、うちの教会は向こうからやってきますので、こういう恵みに慣れっこにならないようにね、これは特別な恵みですので、ぜひですね、来てほしいと思いますが、で、その殉教ツアーをやった後に、長崎でまず成果をして、その次の日東京に行って成果をされるわけですね。で、これははっきりね、韓国とその祈りと殉教が一つになって、そして、11月の被災チームが行って、新年なんです。で、今度の新年はもう去年、主の軍の仕事してきたって神は言われて、宣教って語られた後ですから、もう本番なんです。まさに本番ですので皆さん、ね、そう思ってる人も思ってない人も、時が来たらはっきり本番だということに気づかされるでしょう。本番が来ますね。で、これは明らかにね、神様の時を示してるんですね。で、その時にですね、今日こう開いたんですけれども、今年語られた御言葉は何かというと、まあ、主の軍の将として今来たって言葉でありました。詳しく言うと時間がないので今日はもうできませんが、神様が私が将であるって言われたんですね。そして、今年語られた御言葉は、マケドニアコールなんですね。マケドニアの叫び、宣教って言われたんですね。で、これが今年神様の言ってきた言葉でありますね。で、ところが面白いんですけどね、主の軍の将のところもマケドニアコールのところも共通項があって、特にマケドニアの方で話しますけど、神様が、宣教ね、マケドニアの方に来なさいって宣教を語る前に何があったかというと、思い出してください。パウロに向かって、パウロがアジアに行こうと思ったら、聖霊が止めたんです。その次、ビタニアに行こうと思ったら、イエスの御霊がお許しにならなかったって書いてあるんです。二回ストップを受けるんです。で、皆さん、パウロっていうのはですね、使徒で、旧約のモーセ、新約のパウロって言われるぐらいの取りなしてで、かつ主を愛した人です。ちょっと大胆な言い方をしたら、ある意味で十二使徒以上に宣教なし、教会の台を作ったと言ってもいいぐらいです。ね、ちょっと大胆な言い方をしたら、ね、それぐらいポイントの人です。彼は当然心から主を愛して、主に従ってアジアに行こうと思ったんですよ。ところがストップがかかった。それで、じゃあ分かりましたってことで、じゃあビタニアに行こうと思ったんで。それもストップがかかった。何を言いたかったら、アジアの時もビタニアの時もね、パウロが自分勝手にね、俺のやりたいのはアジアだからアジアに行く。ビタニア、次は俺はビタニアがいいからビタニアに行くって、そういう感じだったとは決して思わないんです。 きっとパウロは神の導きを考えながら、いろんなことを思いながら、きっと主はこっちに導いてるなと思って、アジアに向かったら、ストップ。あ、じゃあビテニアなのかなと思ったら、ストップ。いいですか？パウロが自分勝手に突き進んでストップじゃなくて、これはどう考えても、パウロほどの方ですから、本当に主の導きと思っていったけど、ストップだったわけですよ。わかりますかね？で、何かというと、私たちもね、その後にマケドニアなんです。幻を見て。で、実はこれね、あの時のパウロの小さな選択じゃないんです。なぜか。あそこでマケドニア宣教をして、マケドニアから福音が伝わったので、福音は西回りでヨーロッパからやってきて、今21世紀アジアに来て、日本は最後の時代に持ち出れようとしてる。もしあの時アジアにあのまま突き進んでいたら、アジアで東回りでやってきて、日本には5、6世紀か遅くても10世紀か12世紀ぐらいには福音は伝わっていて、今頃ヨーロッパの人は言ってます。ああ、日本には返さねばならない負債がある。日本に返さねばならない負債があるって言ってますよ、きっと。わかります？言ってること。つまり単にあの決定は、あの時の宣教の場所を決めたんじゃなくて、福音宣教の歴史に関わったんです。もっと大げさに言えば、世界の歴史に関わったわけです。だから神様がパウロが本当に真摯に従っていこうと思ってアジア宣教、待てって言って、ビタン言ってもストップって言ったの。二回も止められてからマケドニアになったわけですね。で、さて、なぜこんな話するかというとね、今、調整期間で、イスラエル派遣が終わったら本戦が始まると言われています。もう本戦なんですけども、本戦の本戦が始まりますね。で、その時に、飯を確かにしないといけないんで、飯を。自分の人生は何のために使うのか、どこが中心なのか。だから11月14日からそこにすぐ行くとは限りません。人によっては違うでしょう。でも、はっきりどこに向かってるかは捉えておいてください。これはすごく大事です。で、その時にね、パウロはアジアだと思ったんですよ。最初。でもストップだったんです。ビテニアだと思ったけど止められたんです。止められたらすぐ否定的になる人いるでしょ。あ、神様、私の心は違ったのか。あ、また違うってね。あ、いつも私が行こうとすると神はダメだというのよね。どうせ私はそんなことこういうふうに考えてるけどね。そうじゃないんです、これ。これはものすごくな選択だったわけです。で、皆さんね、ストップが来たらね、もっと大きな神の計画の導きを神が用意してるってことなんですね。これをしっかり捉えておかなきゃいけないんですね。で、まあ、はっきり言いますけど、ヨハネ森牧師は今関西に使徒的な仕事で使わされました。ね。でも彼は関西からわざわざ家族ぐるみで東京引っ越していったわけですね。ね。その時にでも、ね、予言があったんですよ、実はね、パトモスチームでね。暴露しちゃいますけど、ね。なんて予言だったかというとね、ヨハネ森牧師はアントヨケの器ではありませんって予言です。普通そういうふうに言われたらドギッとしてですね、否定的になりませんか？でもこれはマイナスじゃなかったんです。アントヨケの歌ではないってことはなかった、使徒団の働きだったんです。で、秋元牧師はさすが吟味者ですね。その意見を聞いたときに、あ、確かに神から来てる。しかし、アントヨケの働きをするのではなくて、使徒的な働きをするために、再び関西の教会の形成を立て上げに使わせないといけない。彼の本来の中心の飯である、生涯の飯である、使徒的な働きに対する飯が開いたんです。わかりますっていうこと。だって、ユーナ牧師も自分は人で示されたと言ってましたけども、この前熊本ではっきり言いましたよね、パウロ牧師。まあ、これははっきり分けて言いましたよね。彼が本当に人に召されているならば、私がいない時の代わりの奉仕をするのが、それはそういうことじゃないって。はっきり言いましたよね。それは東京アントヨケ教会の牧師のする仕事で、使徒職に召されている人は、その時使わされていってるんだって。はっきり言いましたよね。覚えてます？熊本ではっきり言われました。もう、これは公で言われたんです。それ何かというと、ね、アントヨケではないとか言ったら普通ね、否定的になりませんか？だってあの時言ったんだから。でもそうじゃない。それは彼の生涯の飯を開く逆にポイントだった。パウロだってアジアもビタリもストップされたけど、それによってマケドニアという歴史に関わってくる宣教が開かれた。いやね、この調整期間にね、ストップとかね、そっちじゃないとかいろいろ言われることがあった時に、これね、否定的に取らないように。神があなたに本当に用意されている飯と導きがそこで明確になってくるんです。これをね、覚えておいてほしいと思います。そして今日の御言葉。ここまでは序論なんです。今日の御言葉。さて、じゃあその神様の導きと働きを聞こうと思うと何かというと、マリアのようにイエス様の足元に腰を下ろして座り、聞き入らないといけないのです。いや、今はね、戦いの時だからそんなことしてられない。ね、史跡に書いてあるように、ね、こう、膝をつかないで、こう、いつでも戦いの体制ができるように水を飲んでないといけない。それは確かにね、そういう一面はあります。だけど、主の声を聞くときに、ね、腰を下ろさないでね、いつもこうね、何かあったらすぐ逃げようと思いながら聞いている人、ね。 で今もこうやって聞きながらですね、お腹減ったな、帰ったら何を食べようかなと思ってる人。ね、ああ、今日のゴスペル、あれは長かったな、ね、キャラ牧師いつまで説教するんだろうな、とか思いながら、東京一生懸命見てる人。いろいろいるかもしれませんね。その時は話は入っていかないんです。皆さんが、ここ腰を据えて、腰を下ろして、腰を下ろしてってのは、腰を下ろしちゃうとですね、私悔しいことが最近、腰を下ろしちゃうでしょ。立つ時に必ず言う言葉があるんです。よいしょって言うんですね。言った後にね、あ、しまったって言わ、言わないぞと思いながら、またよいしょって言うんですね。それを言いながら自分でですね、何とも言えない悔しい、苦々しい思いになります。立つ時によいしょってなんか立てないんですね。でも何が言いたかったら、一回腰を下ろして本気で座るとね、立つのに気合がいるわけですよ。でも逆に言えば座ったら、もう本当にそこで聞こうとしてる。マリアは座ったんですよ、その元で。本当に腰を下ろして、本気で聞いて、だから聞き入っていたって話の中に入ったんです。皆さん、イエス様と腰を下ろしてイエス様の語りかけを聞き、イエス様の話の中に入り込んでますか？夫婦関係でも、親子関係でも、友人関係でも、相手の話の中に入り込んだとき、初めて感じ取れる相手の言葉がわかる。理解できたり感じ取れることってあるんです。上辺で聞いてるときにはわからないけど、本当に相手の話の中に入ったときに、本当に相手のことが分かってくる、理解できたり、分かることがあるんです。分かるでしょ、言ってること。ね。イエス様の足元に本当に腰を下ろして、真剣に聞き入らないといけない。で、これはね、もっとはっきり言います。時間をかかるんです。で、現代人は、せっかちです。私はその代表選手です。ね。いつも皆さんに、チキンラーメンっていうのを買ってありました。カップヌードルが出る前に。今もありますけど。ね。チキンラーメンをかけて3分待たなきゃいけないんですけど、お湯をかけてパッと一応蓋をするんですが、蓋を取ると同時に、一瞬蓋をしてすぐ取って、かき回しながら柔らかくなったところから食べて、3分経ったら食べ終わってました。それぐらいせっかちだったの。ね。それぐらいせっかちだったから、忍耐なんていうのはですね、超苦手でした。まあおかげで随分訓練を受けましたけども。ね。でも、時間をね、かけて、時間を取って話さないといけない。神様と。人でもそうでしょ。本当に心を入れて時間をかけてやった時に初めてその人がわかるし、その人と本当の意味でつな、なんていうかな、こう、心が通じ合うわけじゃないですか。人でさえ。本当に神様のもとに腰を下ろして、本当に主の話に聞き入らないと、聞こえてこない声がある。いや、聞こえたとしても、その真の意味がわからないことがある。今皆さんね、調整官って言われてますけどね、この時に座り込まない人は、座り込むって何もしないって意味じゃないですよ。神様の声を聞くために座り込まない人は愚かです。この時間を惜しんではいけません。それである方はですね、なんかいろんなものを奪われたりしてですね、かもしれません。それは喜んでください。主の前に座る時です。で、本当に神様があなたを何に召し、何に導いているかを真剣に聞いてほしいんですね。で、それは、すごく大事なことであります。で、腰を据えて聞いた時に初めて聞こえてくる。あるいは今まで聞いてたんだけど、それの本当の意味っていうんでしょうかね。それが聞こえてきます。そしたらその言葉に後は従うのですよ。ね。で、そこまで聞いて従った人は簡単にやめません。必ず主に従ってもね、サタンが来るんです。本当に御心だったのとかね。違うんじゃないと。今日賛美隊でね、入れなかった人思ってる人、やっぱり私は賛美隊じゃないのよって思ってる人はきっといるはずですね。そんな簡単に言わないでください。そんな簡単に。ね、戦いなしに進むことなんかないんです。撃たれないで勝利なんかないです。ね、こう、引っ叩かれても叩かれても、神様を愛してがゆえに立ち上がって進むんです。ね、叩かれたことのない人なんてのははっきり言って嫌はですよ。これから週末に向かうんですから、ね。そんな簡単に言わないでください。でもね、本当に腰を据えて神様にね、聞いてた人はね、はぁってね、でも確かには神は言ったんだって。確かに神は言ったんだって。確かに神は語ったんだって。その時にはっきり立てるんです。どんな嵐が吹いても、どんなぶつかりがあっても、座って聞いてちゃんと捉えた人は。でもそうじゃないって上つらって捉えてるから、ちょっと嵐が吹いてわーって言ったら、これだったのかしら。本当かしら。やっぱりこっち。で次はやっぱりこっち。やっぱりこっち。やっぱりこっちとか言ってですね。もうなんかこうなるわけですよね。それは聞くときに座ってないからなんです。本当に腰を座って聞いてたらそうなのに。で、今までは準備でしたから、そこにも学びがあったでしょう。でも本番が始まるとね、それをしてたらね、まずいんです。今度は本戦ですので、 戦いは必ず来るんです。でもそこで、はっきりと神のものを確信して、戦って進んでいかないと。そしたら死の栄光のあらら爆発でしょうね。ね、それをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。ね、これ以上長引くとですね、トシヤ君がね、イライラし始めてきちゃ困りますので、ね、もうそろそろ終わりますけれども、皆さんですね、10月最後の、今年最後の、10月過ごしやすいから、なんか、年末って感じはしないでしょうけど、主の時間では年末なんですよ、皆さん。今年最後の世界だったんで、その時に事故があって、渋滞があって、ね、大変だった。ね、フェリーで来た人は正解でしたね。フェリーを選んだ人は見心だったとか言ってですね。熊本の人ね。で、何かというと、これだけアタックの人ってことはね、何か見心があるんですよね。賛美に対して。ぜひそれをね、皆さん覚えておいてください。これ逆ですよ。見心があるんです。これから賛美とともにカリスマを通して神が技をなさいますので、主に期待していきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様。御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。そして私たち一人一人に具体的に語り、技を成してくださる神様です。ただ一人一人が主の前に腰を据えて、あなたの語りかけを聞き、そして人生のこの大きな群れの流れの中での自分の立つべき場所、進むべきところをはっきりと捉え、そこに向かって進んでいくことができるように。もちろん、すぐ行く人もいれば、それをしっかり捉えた上で、ある準備をしてから行く人もいるでしょう。時は主の中にありますけども、個人的な時は主の中にありますが、群れとしてははっきり時を迎えました。どうぞ一人一人が神の導きをしっかりと聞いて進んでいけれるように、どうぞ導いていってください。感謝します。短く全体のミニストリーをしたいと思いますが、罪があると祈りが天に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に、具体的に、大胆に、あなたの願いと求めを主の前に出してください。主はその願いと求めに応えてくれます。自分のことでも、家族や家のことでも構いません。イエス様一人一人が、今手を置いている傷んでいる場所、体と心に触れて、体を健康にし、心を健やかにしてください。霊を解放し、精で満たし、見た目で満たしてください。問題に対する解決と勝利を与え、職場に、学校に、家庭に、あなたの勝利と祝福を、和解と癒しを与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒せよ！イエス様によって命ずる。病の力、病の霊を、その人の体と心から、いけ！手首、耳、それから喉、それから脳、イエス・キリストによって命ずる。癒せよ！がん、家族の中に、近い親戚の中、あるいは家族の中にある、がん、胃がん、肺がん、水道がん、肝臓がん、その他のがん、イエス・キリストによって命ずる。肝よ、消えてなくなれ！イエス様って命ずる。肝よ、消えてなくなれ！消えてなくなれ！イエス様何によって肝よ、消えてなくなれ！ですね、夫婦間、親子間、取りなしている方がいらっしゃって、その方にある、その中にある分裂と混乱、イエス様によって、その力を打ち砕きます。許しと和解の霊を解き放ちます。主はあなたを癒してください。躁鬱病、統合失調症、血管中多動性障害、不眠症、不安神経症、イエス・キリストの名によって心の病を癒しさよ。全く愛は恐れを締め出します。精霊の愛、精霊の愛、精霊の恐れで、その人のうちにある恐れを、恐れの霊を、その人の心、思い、感情、施策のうちから出て行け！様、ありがとうございます。ありがとうございます。捧げることを導かれている方、恐れずに捧げてください。失いません。あなたはその中で逆に非常に大きな、まず霊的な喜びを受けます。その後、一番あなたが大切に思っているものを、あなたは、神から受けるでしょう。捧げることを恐れないでください。ある方は時間、ある方は財、ある方は何か、物かなんか人かなんかですね、恐れないでください。その時あなたにとって一番大切なものを神様は与えてくださいます。いろんな人に対してちょっと不平不満というか、持っている方ですね、あなたのその不平不満はある意味で、正しいというか、神様は分かってくださっています。しかし、あなたはその中で、そこで、だから正しいから不平不満を言うのではなくて、その上で、徹底感謝しなさい。 そしてその人に関して祝福を祈りなさい。それはある意味で、馬鹿げているように思いますし、また不条理に思います。でもあなたは神を愛するがゆえに、主に従うゆえに感謝をし、祝福を祈りなさい。その時あなたは神の驚くべき正しい愛と憐れみちた裁きを見、神の真実な答えを見ると幸せます。それはあなたの信仰生活にとって非常に大きな鍵となります。それにあなたはその方を祝福しなさい。これはあなたの信仰生活を飛躍的に大きく作り変えていくポイントとなると幸せます。耳鳴りをしている方、イエスキリストによって今耳鳴りを消えてなくなれ。手首が痛かった方、今イエスキリストによって聖霊の力を注ぎます。癒せよ。ありがとうございます。主よ、あなたの癒しを感謝いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それでは賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。